投資家として旅をする理由についてお話しします。私の尊敬する人物の一人にジム・ロジャーズという人がいましてですね。で、まあ、面白い人物です。ジョージ・ソロスとゆかり深い人物なんですよね。クォンタムファンドで。ソロスがトップで、で、それをサポートするというか、ナンバー2のような位置にいた方のはずです。一度東京で日経新聞だかなんだかの主催の講演に参加したんですけれども、まあ聞きに行っただけなんですけれどもね。そこで面白いことを話していましたね。ここでカップルで、参加している人はいますかっていうふうな話をしてて、あ、我々だなって思ったんですけれども、僕は家内と二人で参加してたんですけれどもね。そしたら、そういうあなたたちに僕が与えられるベストなアドバイスはこれであるって言うんですよね。それは今すぐ帰って子供を作れって言うんですよね。あ、まあ子供のいないカップルはいるかっていう質問でしたね。そういう人に対して僕のベストな助言はこれだっていう話でしたね。まあ子供は彼自身、当初は子供が好きではなかったんだけれども、結構な年齢になってから、結婚して、奥さんとの間に子供を設けて、娘さんが今二人いるんですよね。それで、いかに子を持つことが素晴らしいかっていうところを、強調されてましたね。あ、面白いこと言うもんだっていうふうに思って、話聞いていました。まあ子供可愛いですよね。で、まあ、それ、まあ、ポコッとここで話飛びますけれども、原始仏典という中村はじめさんという、まあ、仏教の大家の方が書かれた、本があって、だったかな？ブッダの教えの中で、サイの角という素晴らしいお話があるんですけれども、その中で候補するなかれっていう話があって、その役が素晴らしくって、もう歌を歌っているかのような、詩のような表現で、ブッダの教えを表現されているサイの角っていうのは本当素晴らしいですけれども、まあその中に、なんていうか、候補する中でという一節があって、それもまたぐっと考えさせられる言葉でしたね。ちょっとジム・ロジャーズの、このいないカップルに対するベストな助言と相まって、深い人生の洞察を含んだ言葉だなというふうに、両方思います。まあ、それはそれとしてですね。まあ、そういうジム・ロジャーズがいるんですけれども、彼は投資で成功する秘訣はと問われて歴史を学べと言ったんですよね。世界をありのままに理解するように努めようと。まあ、この言葉に、まあ、背中を押されてと言いますか、感銘を受けてと言いますか、まあ、それゆえに、私は旅をするっていうふうに、しています。まあ、そもそも、旅することが好きだっていうところが第一にあるんですけれどもね。まあ、最高の娯楽ですね。仕事をすることもまた娯楽というふうに考えてはいるんですけれども、それと並んで、もしくはそれ以上に、楽しいのが、旅です。そして旅というものは頭でするものだと思うんですね。旅というものは準備するところから、始まっていると思います。むしろ準備している時が実は最も重要な旅の時間なのだというふうに強く感じます。そして、さらに言えば帰国したからといって終わるものでもないんですよね。旅先で、その地、旅先の地の歴史や地理、そこで話されている言語、そしてそこで暮らしている人々の思考の様式といったものに実際に触れます。実際にその国、その地を訪れてみて初めてわかることがあります。そういうことばかりです。実際に行ってみないと全く分かってなかったんだなっていうふうに、 強く感じさせられます。事前にどれだけ調べたところでですね、表面をなぞることでしかないんだなと、本当百聞は一見にしかずというのを、全身で痛感しています。そして実際に訪ねてみればですね、そこは想像を超えた未知の国なんですね。自分でも驚くくらいに好奇心が刺激されます。旅先でその地土地のものを食べて、そして機会があればそこで住み働いている人と話して、そしてその土地のその地の誇りとするものを見聞きしたりします。そこで感じる世界はどこまでも深いです。そんな世界がそこかしこにあるというところなんですよね。で、今回2018年の秋にはスペインを訪れることができました。滞在したのはバルセロナとグラナダ、セビージャ、そしてマドリードです。そして、この旅程の中でコルドバとトレドにも足を伸ばすことができました。現地22泊のという旅程としました。さすがに後半マドリードに入ったあたりではですね、日本が恋しくなりもしましたけれども、特に日本食、本当食というのは強烈なものでですね、やはりその何を懐かしく感じるかというと日本の食なんですよね。まあ私の場合ちょっと変わっていて、ラーメン二郎が食べたいっていうそういうところが強かったんですけど、まあそれはいいでしょう。でもって、まあ、そんな風な旅をしてまいりました。それで今回はですね、それを振り返って、総括的な、何か、自分のためにも残しておきたいということで、考えたことがあるんですけれども、それがですね、まあ、ちょっと大冗談に構えちゃうかもしれませんけれども、こういうもんなんです。世界を支配する存在になるための条件というのは、そういうものがあるとしたらどんなものなのかなということをですね、ふと思ったものですから、今回それをお話し、旅をする理由とですね合わせてお話ししたいなと思います。まずですね、都市が発展する条件について考えてみたんです。で、いろいろ訪れてみるとですね、それぞれの都市にはやはり特有の色があるんですよね。同じ国だからといって同質性を保っているかというとそうではないんです。日本を見てもわかりますよね。東京と大阪じゃ全然違いますしね、東北の方もまた違いますし、北海道に行けばまた違うし、まあ、九州もまた違う。むしろそれぞれの都市がまずあって、でその国家の成立というものはその後に来る、そういうのが普通であると。で、同じ国だからといって同質性を求める方が、これがまた不自然な歪みをもたらす結果となる。国家とは案外、このように考えてみればですね、国家というものは意外と不自然な存在であり概念であるなぁと感じました。で、このことをですね、今回スペインを訪れて強く感じたんですよね。カタルーニャ、その独立運動に現れる、そのスペイン、カタルーニャの人々のスペインの中央政府に対しての感じている反発心というものは非常にとても根が深くてですね、最近でいうところのフランコ政権時代、フランコ政権時代の弾圧というのもしばしば取り上げられたりするんですけれども、その根っこはさらに古いんですよね。カタルーニャの人々のエンサの思いの根というものはさらに古く深いものが あるのだなと感じたりしました。そしてまた同じ国であってもですね、豊かな地域と貧しい地域があります。一定規模以上に発展する都市というものには特徴といいますか条件があってですね、その第一に挙げられて叱るべきものが外部者に対する寛容さであると言えそうです。インフラの整備やアクセスのしやすさといったところも大事ではあるんですけれども、それ、どうやらですね、それは二の次なんですね。そして何が大事かというと、その土地、その地を統治する者の考え方や方針なんですよね。これが決定的に重要であって、それによって外部からどのような人々が集まってくるのかが決まるのだなというふうに感じます。大切なのはですね、寛容な政策を掲げる統治者であり、またその土地でビジネスのしやすさ、商売金儲けのしやすさ、そして強い軍事力、そして治安維持の能力、そして統治者による統率力といったところなのかなと思います。 また統治者がですね、優しく善良であるのは、これは尊いことなんですけれども、優しくて善良なだけではですね、繁栄を維持することはやはりできないんですね。そこに住む人々にとっての住みやすさ、これを維持するためには統治の厳しさというのもやはり必要だなということです。で、これは会社でも同じなんですけれども、ビジネスでは同じなのも同じなんですけれども、価値を生み出すのはやはり人なんですよね。大事なのはとにかく人であると。で、その土地における資源の有無というものは、あるに越したことはないんですけれども、これもまた二の次です。優れた人々の集まる都市が発展を遂げてきました。そしてさらに言えばですね、外部の要因も結構大事でして、居住に困難を覚えた人々が新天地を求めるタイミングで外国人にも寛容であるというような評判の立った都市に多くの人々が一挙に集まったりしています。迫害を受けた人々が温かく受け入れてくれるような土地を求めて移動します。このことはですね、2017年にアムステルダムを訪れた時に強く感じさせられました。で、まあ、こういうふうに多くの人々が集まることによって圧力も生じます。そこで、続いては多様な集団の中に生じる問題とその解決策についてというお話です。新たに人が集まればですね、圧力も生じるでしょうけれども、それは当然の摩擦と言わざるを得ません。仕事でも何でもそうなんですけれども、多くの場合はコミュニケーションが鍵だなと強く感じます。思いますに、起こる問題の根っこには9割型コミュニケーションの問題が存在していてですね。で、コミュニケーションの不足や、そういったものが、人々の間の誤解や疑心暗鬼を招いてしまいまして、で、それを放っておくと、それ、こじれてしまって、結果的に大きな問題にも発展したりするわけです。で、まあ、個人の間で言えばですね、その距離感というのも、鍵だなと思うんですよね。適切な距離を置くことというものが鍵であると思います。異質な考え方、異質な行動様式、こういった人々はですね、海の外に出てみると非常にたくさんいてですね、すごく興味深く感じるんですけれども、理解を超えた、こちらの知識が不足していてですね、理解が不足してしまって、なるとですね、まあ怖いのはそこで恐怖を覚えてしまう。逆に恐怖を覚えられてしまうという場合も、気をつけるべきことかなと思います。そういったものが、講じればですね、互いに攻撃し合うなんてことになりかねないわけですから、とても、海を越えて旅するときには気をつけていることであります。まあそういうことなんですけれども、そういった異質な考え方や行動様式の人々が身近にいたとしてもですね、上手な距離感というのが、上手に距離を置く、そして接するということがとても大事だなというふうに感じるんですよね。距離感を上手に保つことによって、大抵のことは克服できるようにも感じました。ここで何が言いたいかと言いますと、やたらと人に関心を持てばいいというものでもないということなんですよね。あまりこんな話は私自身聞いたことないんですけれども、健全な無関心というべき態度もどうやらあるように感じて、私は感じます。また他者との関わりの中で、まあ人間関係ですからね、やむを得ず戦わねばならない時も確かにあると思います。ただですね、そういう時というのは案外少ないというお話ですね。で、また今回感じたことがこれです。排他的な政策がもたらす結果についてというお話です。時に地域の同質性といったものにこだわってですね、異質な人々を排斥する流れが生まれる時があるのかなと思います。歴史上何度もこんな流れが生まれています。そして今こういう流れが世界的に広がっているような感じを覚えますよね。自分自身に似たような人々と暮らすというのは理解しやすいという面もありますし、楽かもしれないんですけれども、その時からどうやら都市や国家というものは衰退への道を歩むことになるようだなというふうに思いました。というのはですね、マドリードのプラド美術館にですね、いい絵がたくさんあるんですけれども、その中にユダヤ教徒追放政策、 を、遂行しようとしているカトリック領王、フェルナンドと、イザベラのカトリック領王ですね。が、いたんですけれども、まあ、スペインという国を作り上げた、まあ、偉大な統治者二人だったんですけれども、それが、彼らが、ユダヤ教徒追放政策というものを、あげたんですよね。で、それに対して憤慨するユダヤ人という、まあ、そういった姿を描いた絵があったんですけれども、それを見たときにですね、なんか、どっかで見たような、どっかで感じた、雰囲気だなっていうふうに思いましたね。まあ、今、現代の話です。そしてまた、また飛びましてですね、スペインのハプスブルク王朝の最盛期に君臨した、王にですね、王の一人にフェリペ2世という人物がいるんですけれども、まあ彼の肖像画がプラドには複数あるんですけれども、彼はですね、優れた統治者であり、強烈なカトリック信徒でもありました。異教徒弾圧の方針を進めたことによって、内外の反発や衝突を招いて国力を消耗しました。とはいえですね、フェリペ2世の優れた実務能力によりまして、戦争にも勝っています。そして、その結果、彼の統治のもと、スペインハプスブルク帝国はですね、最大領土を手に入れることになりました。ただ、彼の死後、国力は衰え続けて、3代を経て後、スペインハプスブルク帝国というものは滅びることになります。で、ここで出てくるのが、出てくるというか思い返しておきたいのが世界を支配したハプスブルク家についてという話です。世界史を顧みるとですね、火の沈まぬ国となったのはハプスブルク家のスペイン帝国と後のイギリス帝国の二つのみです。ハプスブルク家というものはですね、その家は、現在のスイス。そこを発祥とする小さな貴族でした。争いは他の者に任せよ、幸いなるオーストリアよ、汝は結婚せよ、というふうに揶揄されるくらいに、ハプスブルク家の、人々、リーダーはですね、争いを避けて政略結婚を重ねたんですよね。その結果、血みどろのヨーロッパを支配し、最後は世界帝国を築き上げるに至りました。ハプスブルクの中で頭角を現した家長はルドルフ一世と言っていいのかなと思います。で、彼の、時代から280年後のカール5世の代にはですね、火の没することなき帝国を手中に収めていたとい う流れ、歴史の流れがあります。まあ、言ってみれば、世界を手に入れるために必要な時間というのは、その程度のものだったと言えるのかなという話ですね。ちなみに、スペインハプスブルク家というのは、オーストリア拠点のハプスブルク家の当主から相続した、ものです。家系です。で、力の分散をですね、どうやら防ぐためだったのだろうと推測できるんですけれども、ハプスブルクの血を保ちつつ結婚政策を極限まで進めた結果ですね、ハプスブルクの人々は近親婚を繰り返さざるを得ない状況となります。その結果、生まれてくる子供は病弱で短命、最後の王は精神疾患を抱えたまま5歳で死去したと伝えられています。そして王朝は途絶えることになります。スペインハプスブルクの世界帝国は結果として200年持たなかったということになります。さて、そこで、ここで思っておきたいのは現代の火の沈まぬ国についてという話です。現在アメリカはですね、その領土面で言えば1日20時間の火の沈まぬ時を確保している状況です。言うなれば、ほぼ火の沈まぬ国と言えるかなと思います。そしてまた、どことは言わないんですけれども、言いたくないですけれども、実質的な属国をその半島に入れるとしたならば、すでに史上3番目の火の沈まぬ国と言っていいのではないかなと思います。 しかもアメリカという国は知の純潔にこだわってもいません。産業の育成能力や経済規模、知的人材の輩出、その実績面でも図抜けています。他国の追随を許さない国です。かの、投資家ウォーレン・バフェット氏はですね、アメリカの黄金時代はこれから始まる。The best days of America lie ahead っていうふうにすごい言葉を株主の手紙に記していて、まあ、結構私はこの言葉にすごい衝撃を受けて、前に書いた、世界ナンバーワン投資家バフェットの謎という技術評論者から出させていただいた本に熱く書いたつもりなんですけれども、まあ、そんなバフェット氏もですね、アメリカの黄金時代というのはこれから始まるんだよという見方は今も捨てていません。で、トランプ大統領の誕生によってですね、摩擦と混乱の種は、まあ、一見増えているように見える。見えるんですけれども、大統領の任期は4年でひとまず終わるということになります。まあ、彼が再選されてどうこうっていう展開も、ありえない話ではないんですけれども、まあ、大事なのは自浄作用が、国家の仕組みの中にビルトインされているということなのかなと考えています。で、ジム・ロジャーズは、今世紀、21世紀を中国の時代と言っていました。とはいうものをですね、私自身の見るところ、前世紀、20世紀から続いているアメリカの時代はですね、まだまだ終わりが見えてないぞっていうような、そんなところです。